阿公写経だより2025年3月号です。表紙の説明です。2月16日日曜日、東宇根自治会による宇根山城ふれあい探検が開催されました。頂上までの各所に名所があり、大人から歴史を学びながら3世代で山を登りました。頂上ではクイズ大会や宝探しゲームもあり、楽しいひとときとなりました。4枚の写真が掲載されています。宇根山城跡のモニュメントの前で、大人や子供がピースサインをしながら全員で写っています。次は頂上付近でしょうか、おじいさんが手を振りながらどこかを見ています。その方向を子供たちみんなが見ている写真です。しゃがみながらロープを伝って山登りをしている写真が写っています。ここは頂上でしょうか、全員集まって何やら話している様子が写っています。表紙の説明終わります。今月の主な内容です。災害ボランティアセンター開設訓練、令和7年度ボランティア市民活動災害共催、町発見阿公福祉ニュース、各種お知らせ、生き生きサロン紹介となっています。各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。記事に入ります。令和6年度災害ボランティアセンター開設訓練、2月9日日曜日、大規模災害を想定した災害ボランティアセンター開設訓練を実施し、76名が参加しました。災害ボランティアセンターは、ボランティアの力を借りたいという被災者の思いと、被災者の力になりたいという支援者の思いをつなぎ、支援活動を行います。阿公市災害ボランティアセンター開設訓練の流れが写真付きで紹介されています。 1. ボランティア受付、事前予約者、当日予約者の受付、ボランティア保険未加入者の加入手続き、名札の作成を行います。受付している様子が写っています。 2. オリエンテーション、被災者のプライバシー保護や活動中に怪我した時の対応などの説明をします。スクリーンを見ながら熱心に聞いている様子が写っています。 3. マッチング、活動希望者とニーズのマッチング後、グループ分けとリーダーの決定を行います。スタッフがマッチングしている様子が写っています。 4. 活動先へ送り出し、ボランティア活動、活動先で使用する資材を受け取り、活動先へ送り出します。実際は瓦礫除去や家具の片付けなどを行いますが、今回の訓練では阿公防災士の会協力のもと、心肺蘇生法、 AED の取り扱い方法、毛布搬送方法を学んでいただきました。心肺蘇生法、 AED の取り扱い方法をリュックを背負いながら熱心に受けています。また毛布の搬送方法を5人の大人が搬送している様子が写っています。 5. 活動報告、活動状況や引き継ぎ事項、活動継続の有無などの報告を受けます。報告をしている様子が写っています。また炊き出しとして 終了後、阿光市消費者協会が握ったおにぎりと、阿光ボランティア協会が調理した豚汁をいただき、訓練は終了しました。たくさんのおにぎりがテーブルに載っています。また、大きな鍋で豚汁を炊いている様子が映っています。災害はいつ起きるかわかりません。自助として防災バッグの準備は大切です。水、非常食、懐中電灯、予備バッテリーなどを入れておくと、もしもの時に使うことができます。また、共助として普段の生活から近所付き合いが大切です。近所や地域の方々と助け合える環境を作っていきましょう。もしもに備えて、今できることをしませんか。令和7年度ボランティア市民活動災害共済のご案内。ボランティア市民活動災害共済、以下ボランティア保険は、ボランティア活動中の事故により、ボランティア自身が怪我をしたり他人に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負った場合に保障される保険です。新年度のボランティア保険の加入受付は3月3日月曜日より開始しています。4月1日火曜日からの加入を希望される場合は、3月31日月曜までに申し込みください。年度途中からの加入もできますが、保証は手続きの翌日からとなります。令和6年度、令和6年4月1日以降に加入された方へ、令和7年、2025年、3月31日月曜日で保証期間が終了します。自動継続ではありませんので、4月1日火曜日以降も加入を希望される際は、再度加入手続きをお願いします。市民活動災害共済プラン保険内容の一部。保証期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。掛け金は1名につき500円。ただし、阿光市民の方は半額助成が受けられます。保険金の種類、保証内容の順にお知らせします。障害保障、死亡保険金、1275万円。入院保険金日額9000円。手術保険金、1、入院中の手術9万円。2、1以外の手術4万5000円。通院保険金日額4200円。賠償責任保障、身体障害、財物損壊、人格権侵害、一事故につき限度額5億円、免責金額なし、見舞い金、ボランティア共済死亡見舞い金、給付金額10万円。令和6年度阿光市社協では2024名の方を受付しました。令和7年1月末現在。過去の事故例です。1、ボランティアでダンスを披露中に足を滑らせ転倒し打撲。障害保障。2、イベントで餅つきを行い、手水の際に杵が当たって骨折。障害保障。3、食事の配膳中につまずき転倒、顔を2針縫合、障害保障。4、自転車でボランティア活動に向かう途中、歩行者にぶつかり怪我をさせた、賠償責任保障。 その際に相手の腕時計を壊してしまった。賠償責任保障。5、ボランティア活動中に突然心臓麻痺で亡くなった。死亡見舞金。活動中だけでなく、活動場所への往復途上、直行直帰の怪我も対象になります。保険の請求の際は、社会福祉協議会まで連絡お願いします。事故日より30日以内に事故届出及び証明書を提出してください。書類は窓口まで。その他にも、次の保険の加入受付を行っています。1、ボランティア活動など行事用保険。1日だけの行事や宿泊を伴う行事を行う際の保障に便利です。2、ボランティア市民活動災害共済、天災危険保障プラン、活動中の天災、地震、噴火、津波による怪我も保障します。以上です。町発見、阿光福祉ニュース、始まりのための話し合い。2月1日土曜日、宇根横尾自治会において、懇談会が開催され、地域の現状と将来についてをテーマに話し合いを行いました。人が優しい、子供が安心して過ごせる、行事の参加者が少ない、連絡手段のデジタル化など、地域の良いところや課題や解決方法など、今後の取り組みにつながる意見を交わしました。グループに分かれて熱心に話し合いをされている様子の写真が写っています。みんなで楽しくお庭外。2月2日日曜日、南の中地域においてザ・節分南の中のランランランが開催されました。鬼が次々に家を回り、子供たちは必死に豆で追い払いました。その後はおもちゃのプレゼントもあり、子供も大人も楽しく交流しながら福を呼び込みました。箱いっぱいのプレゼントの前で、鬼の面をかぶった大人、抱っこされている小さな子供、みんな笑顔の写真です。みんなが主役になれる地域へ。2月12日水曜日、小地域福祉活動リーダー研修会を開催し、53名が参加しました。今年のテーマは、みんなで自由に作る地域の形。宇根、播磨台自治会、花の会による実践発表や、講演を通じてみんなを巻き込み、地域を育てていくことの大切さを学びました。実践発表されている方や、それを聞いている方の写真が写っています。大きな株を引っこ抜け。2月15日土曜日、おもちゃライブラリー冬のイベントを開催し、7組20名が参加しました。子供は大型仕掛け絵本の読み聞かせに興味津々となり、3種類の道具を使った体操は親子で大盛り上がりとなりました。床に座って大きな手を挙げている女の子、お母さんの膝の上に座っている子、バギーも見えます。後ろ姿ですが、なんだか楽しそうな様子が伝わってくる写真が掲載されています。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体で、こんな行事、取り組みをするよ、などの情報をぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。あなたの思い出の詰まった学生服や体操服をリユースしませんか？ 社協では学生服、体操服のリユース活動に取り組んでいます。譲っていただいた学生服などを必要な方へ無料でお渡ししています。対象は市内小中高指定の学生服、体操服、現行のもの。中学校学生服に関しては、新制服移行のため、新制服の受付お渡し、学ランセーラー服のお渡しは取り扱っていますが、学ランセーラー服の受付は行っていません。体操服は引き続き全学校を募集しています。お渡し、社協ホームページにて在庫をご確認の上、来館前にお問い合わせください。また、ボランティアを募集しています。体操服などのネーム刺繍やネームシールを取っていただける方を募集しています。興味のある方は社協までお問い合わせください。不要な入れ歯で世界の子どもたちを救おう。NPO 法人日本入れ歯リサイクル協会では、入れ歯の金属部分に含まれる貴金属を集めてリサイクルし、世界の子どもたちへの支援や各市区町村の福祉事業資金に活用されています。支援例、HIV、簡易検査、予防接種の使い捨て注射器、寒さから身を守る毛布、勉強するための筆記用具など。回収ボックスは福祉会館ロビーに設置されています。入れ歯をお持ちいただく際は、汚れを落とし、熱湯などで消毒をしてから投函してください。金属のついていない入れ歯は回収できませんのでご注意ください。回収ボックスの写真が写っています。貸し衣装室座より、お宮参りから長寿祝い儀まで各節目のセレモニーに携われるよう幅広く衣装を貸し出しています。受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、第1、第3土曜日、午前9時から正午、祝日、年末年始を除きます。場所、総合福祉会館2階貸衣装室。連絡先、電話 42-1397。ご来館の際は、事前にお電話でご予約ください。お願いいたします。ホームページ、SNS、随時更新中です。貸し衣装事業の収益金は、地域活動の貴重な財源となっています。実習を終えて、関西福祉大学の学生が1名、2月5日から20日の間、赤穂市社協にて社会福祉士の実習を行いました。社会福祉学部2回生、いろはりんたろう。今回の実習で本当に幅広い事業に参加しました。社協では多くのボランティアの皆さんと一緒になり、福祉学習や災害ボランティアセンター開設訓練などの事業に取り組んでいることを学びました。各事業に込められた思いや現場の声を聞く中で、誰が主役で誰のための支援かを考えることの大切さを実感し、今後の学習に向けて積極的に取り入れたいです。本当にありがとうございました。貸し出し用福祉用具を利用されている方へ。返却または更新手続きのお願い。ご自宅や実家などに 使用していない貸し出し用福祉用具、車椅子、ポータブルトイレ、歩行器などが残っていませんか？未返却の場合は、社協まで返却お願いします。更新手続きがまだの方は、速やかにお手続きをお願いします。更新手続きを忘れていた、いつから借りているかわからないなど、ご不明な点がありましたら、社協までお問い合わせください。引きこもり家族の集い。日時、3月27日木曜日、午後1時から4時。場所、赤穂市塩屋656-17、みんなの家。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。申し込み不要。時間内出入り自由。問い合わせは社協までお問い合わせください。心配事相談所のご案内。一般相談、3月26日水曜日、4月2日水曜日、午後1時30分から4時。弁護士相談。これは前日までに予約が必要です。3月19日水曜日。カウンセラーによる心の相談。これも前日まで予約が必要です。3月26日水曜日。4月2日水曜日。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時。相談は無料です。社協までお問い合わせください。介護保険について考えよう。ケアマネジャー編。今回は介護保険サービスの利用について紹介します。介護が必要になったときは、地域包括支援センターや市役所医療介護課窓口にどんなサービスがあるか相談してみましょう。介護保険サービスを利用する必要があれば、医療介護課で申請をします。申請の対象。1、65歳以上の方。2、40歳から64歳までの医療保険加入者で、特定疾病、がん末期など加齢に伴う16種。により、介護や支援が必要となったとき、認定調査、介護サービスを利用するためには、介護認定が必要です。認定結果の通知、介護認定審査会の審査結果に基づいて、認定結果通知書、保険証が郵送されます。通知書には、次の区分が記載されています。要介護1から5、要支援1から2、非該当。居宅介護支援事業所の選定。認定を受けただけでは、介護保険サービスを利用することはできません。区分により、相談窓口が分かれています。要介護1から5、居宅介護支援事業所、要支援1から2、地域包括支援センター、非該当。区分により、利用できない介護サービスもありますので、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所にいるケアマネージャーにご相談ください。地域包括支援センター、電話 42-1201、ファックスは 43-7138。医療介護課、介護保険係。電話 43-6947。ファックス 42-1260。以上です。訪問介護事業所スタッフ募集。登録のホームヘルパー、ガイドヘルパーを募集しています。介護の仕事に就きたい方、もう一度介護の現場で働きたい方、 私たちと一緒に働いてみませんか。お待ちしております。仕事内容、赤穂市にお住まいの高齢者、障害のある方の身体介護、生活援助、移動支援、視覚障害者の方の同行援護。最初は常勤ヘルパーが同行訪問し、丁寧に指導します。必要な資格、次のいずれか。1、介護職員初任者研修修了、ヘルパー2級。2、介護職員実務者研修修了、ヘルパー1級。3、介護福祉士。4、同行援護従事者養成研修修了。他に普通自動車運転免許が必要です。時給1300円、同日祝は100円アップ、介護福祉士は100円アップ、勤続年数勤務実績にて加算あり、交通費移動費別途支給、年2回処遇改善手当支給、勤務時間ほか勤務日数や勤務時間は希望の中で調整可能です。ダブルワークも可能。採用時原則65歳までの方、基本自宅から直行直帰勤務です。未経験者も歓迎、気軽にお問い合わせください。問い合わせは赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話 45-3073、 ファックスは 45-3131 です。ちょっといい話。息子夫婦に頼まれて1歳の孫守りをすることがある。気づいたのは周りの人の優しさだ。歩き始めた孫の森は大変だ。ヘトヘトになる。ぐずる孫を抱っこしながら外に出ると、車から手を振ってもらえることがよくある。孫も嬉しそうだが、私も嬉しい。お店のドアを開けてもらえたり、カートに乗せようとするときは、近くの人が手伝ってくれる。周りの人の優しさがとてもありがたく、元気をもらえた孫との時間だった。あこばあちゃん2号。ちょっといい話募集。応募方法は、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。生き生きサロン紹介。生き生きサロンとは、歩いて帰る集会所などでレクレーションや話し相手などの仲間づくりをする場です。市内で活動されているサロンを紹介します。今回は生き生きサロン千鳥です。平成21年6月に開設。血圧測定など健康チェックに始まり、誕生日会、世話人の方による健康についての講話、体操やユニークなレクレーション、季節行事や対象ごとの伴奏付きで歌うなど、盛りだくさんな内容で実施されています。代表の村坂康子さんは、皆さん月1回この時間をとても楽しみにされていて、男性も女性も一緒に笑い合いながら和気あいあいと活動しています。ぜひ一度見学にお越しくださいと話していました。生き生きサロン千鳥城西。開催日時、毎月第一日曜日午前10時からお昼ごろ。場所、千鳥集会場。参加費100円です。鬼に変装して 棒を振りながら楽しんでいる様子が映っています。また、体操でしょうか、椅子に座って全員が両手を上げている写真が映っています。写経だよりについてのご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、赤穂市中広267番地、電話 079142-1397、ファックスは 079145-2444 です。E メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期。令和6年度に加入されたボランティア保険保証は3月末で保証期間が終了します。令和7年度も活動いただける方は保証が切れないように加入手続きをお願いします。今年度も赤穂写経だよりをご覧いただきましてありがとうございました。これで2025年3月の赤穂写経だよりを終わります。